皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
先週とは違って、今回はその皆さんが見ていただいた種目とか選手とか印象のシーンとかっていうのをちょっと話していただきたいんですけど、私から一つだけいいですか？
はい。
私偶然見た競技なんですけども、ユニバーサルリレーっていうのがあるんです。これパラリンピックにしかない競技だったんですけど、私これ本当に偶然見たんですけどね、リレーなんですよ。トラック競技。で、4人の選手が、1走目の方が視覚障害がある方。で、最後の走者は車椅子の走者なんですよ。っていう風に多分、障害のランクがあって、もうその第1走者はこういう方、第2走者はこういう方っていうのも決まってて。で、4人のうち2人女性でしたかね。っていうのもあって、そういうリレーがあったんですよ。で、バトンではなくて、体に触れるんですよ、次の走者の。視覚障害者の方に関してはガイドがつける人もおればつかない人もいるんですけど、それが様々だったんですけど、なんかそれ見たときに、あ、なんかこれぞパラリンピックやなみたいな感じになってしまったという思いになったんですけど、で、日本も決勝には出たんですけど、結局メダルには届かなかったんですが、なんかあれ見たときに、なんかすごいチームワークという、チームワークっていうか、なんか今までにないスポーツを見てた感じがしたので、こんなスポーツあったんやって触れれて嬉しかったなっていうのが今回のパラリンピックの私の収穫です。よかったら調べてみてください。というような感じで、その選手のことでもいいですし、競技のことでもいいので、今日はちょっとそういう盛り上がりをしたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか？
私が今回ものすごい注目していた選手の話をさせてください。で、はい、この選手結果的に今回メダル取れなかったんですけども、寿司出身の前川楓選手っていう。
ああ、はいはい。
あの、陸上の選手で、100メートルと走り幅跳びかな。あの、義足の部で出てらっしゃる方なんですけども、この方そもそも、あの、すごい結構有名な方で、絵本を書いたり、ファッションショーに出たりもされて見えて、で、二足のわらじとか二刀流とかってよく、あの、言われるんですけども、リオ五輪で走り幅跳び4着だったんかな。で、東京で5着。で、今回決勝まで行って走り幅跳びは6着だったと思うんですよ。で、100メートルに関しては今回もう予選落ちだったんですけども、東京に臨むにあたっても、ものすごく精神的に疲弊してしまって、もう半ばちょっともう死にたいっていうような、これご本人がね、そういう何かインタビューで話をされていて、でも髪の毛とかものすごいカラフルな感じで、年齢的にもちょうどうちの娘と一緒ぐらいやもんで、ちょっと感情移入しながら見てたんですけども、調べていくと、津市出身で、京南中学卒業で、津東高校卒業なんですよ。で、こんな身近ですごい人がおったんやっていうのが私はすごく印象的で、応援してたんですけど、まあ今回も残念ながらね、あのメダルには届かなかったんですけど、その前が楓さんの書いた絵本とか、義足をもっと広めていこうとかっていう活動が、なんかもっと自分たちにとって、まあ自分たちっていうのはおこがましいな。その自分にとって身近なものであったらいいのになっていうふうに改めてすっごい思わせてくれた選手でした。
絵本ってあの義足の熊か何かの絵本？
そうそうそうそう。
ですね、ですね、うんうん。
なんかでもメダル取れるまで頑張りたいみたいにインタビュー、なんかメダリストになりたいっていう。ちょっと言われてましたね。
ねえ、頑張ってほしいですよね、
うん。
素晴らしいなと思いました。
ありがとうございます。
はい。女子マラソン視覚障害のクラスの道下美里選手っていう方なんですけど。
ああ、見てました。
見てました？で、私、なぜなんかその方にこう惹かれたかっていうと、ちょっとその世代的に同じ47歳で少し上なんですけど、道下選手の方が。なんかやっぱりすごい18歳とか10何歳とかっていう若い選手もすごく活躍されてるんですけど、どうしてもなんか40代とか50代って聞くとちょっとすごい応援したくなって、で、それで、なんかね、同世代とかその40代って聞くと、メダル取れるんかなっていうのをすごい思っちゃって、で、それから気になってたんですけど、今回のパラリンピックで4位だったんですよ。4位フィニッシュだったんですけど、3位の方が失格になっちゃったので、その方が繰り上げで銅メダルを獲得したんですけど、なんかそれがすごく嬉しくてメダル獲得されたっていうのが、
ねえ。
やっぱりその年齢的に20代、30代でね、メダル取るっていうのがなんか多いのかなって思う中、やっぱり40代、もう今回50代でメダル取られた方とかも見えると思うんですけど、うん、それを聞くとなんかすごい嬉しくなりますね。
うん、60代でも見えたよね。
うん、そうです。
そうなんですか。
あの人、私言おうと思いましたけど。
あ、私
言おうと思います。伊藤智也選
手ですよね。ええー、私そうそうそう。
伊藤智也選手。うん。
そう、鈴鹿の人ですよね。
あ、そうそうそう。鈴鹿出身の方やね。うん。
私もその伊藤選手注目してたんですよ。なんか、それこそあの、パラリンピックが始まる前のなんか番組かで、
うん、
すごいね、東京で、まあ、クラス分けで、ちょっと軽いクラスになってしまったことで、全然、あの、メダルに届かなかったんで、この3年、もう地獄のような時間を過ごして、でも、なんかパリを目指して、もう一回、60代でも頑張るっていうので、また出場されたっていうので、私もすっごい注目してたんですけど、ね、結局、400メートルで、銅メダル。
銅メダルでしたね。
ね、すごいな。
すごい。
61歳ですよ。
ね、番組でやってたのがなんかもう、すごい病気も進行して、痛みがすごいね、あの、出てきてる中で、年齢も60代になって、年齢も重ねて衰えてきている中で、今まで使ってなかった筋肉を、もう、鍛えて、それで進化し続けるっていうのを聞いて、すごいなと思って、でも、さすがにメダル無理やろなと思って、ちょっと見てたのがもう、まさかの銅メダルで、びっくりしましたね。
うん、あとは、ま、車椅子テニスですよね。
ああ、
うん、
やっぱり注目されますよね、一番。
今でこそですけど、でも、全米オープンとかの時にもすごいその中京テレビとかに結構取材で出てたので、うん、若い時からすごいなと思って見てた子が、まあ、2年後そのね、パリでやっぱり金メダル取るってやっぱりすごいなと思って。
すごいです。
タイヤ外して喜んだ時はちょっと感動しました。
寝っ転がってましたね。
いや、すごいよね。なんか勝ち方もすごかったですよね、最後。
うん、
あの、小田凱人選手だけはちょっと異次元っていうか、次元が違いましたね。うん、なんかメッセージ性が ね、もうやっぱり車椅子テニスってやっぱ花形なんやな、あれ。
そうですね。
少しなんか、それこそ報道の熱も違ったような気がするけど、それこそ選手の話じゃないけど、小田凱人選手予選を放送されなかったっていうのを結構苦言を呈してましたよね。
うん、
ただあの人すごいわ。新次元、新時代のスーパースターやなっていうふうには思いました。
うん、
しかもまだ10代ってすごいよね。
18ですもんね。すごい、うん。女子の方の車椅子テニスもあの、ね、シングルでメダル、金メダル取られた。
上地さんでしたね。
ねえ。
この方もすごいですね。
すっごい、それが決まった瞬間、なんかもう一歩も動けずに、涙されてたのめちゃくちゃこちらも泣きそうになって。で、またその相手の選手がね、そこへ駆け寄って行かれたっていうのもすごい名シーンやなと思って見てました、う
ん。東京オリンピックで負けた相手だったんですよね。
そうそう。もう、向こうの方がずっとランキング1位でね、強かったのを今回やっと金メダル取られてたんで、もうすごい感動して、なんか動けずに涙されてるのを見て、こっちもグッときましたね。
このマラソン選手の3位の失格の理由って知ってます？視覚障害の方じゃないですか。
うん、
ガイドの方がゴール直前でふらついたんですよ。で、選手の方がその紐しか持ったらダメなんですよ。ガイドの方と。そのふらついたことを心配して腕を掴んでしまったんですよ。直前、本当にゴール直前何メートルで。で、それで失格になったんですよ。
それはそれでかわいそう。
そうなんですよ。でもその選手はもうそれで別にあの、今まで一緒に走ってきたガイドの人だからみたいな感じで全然、それ悪びれでもないし失格でもう全然誇らしくされてるんですけど、それが失格の理由なんですよ。それはそれでまたすごいなんか、重いなと思いながら言ってたんですけどね。
ほんまやな、重いな。
そうなんや。
あとなんかあの、ラグビーがすごかったんですよね。私全然ノーマークやったんですけど。
今回、悲願の金メダルって。
ね、 車椅子ラグビーとゴールボール、すごかったですよね。
うん。私もニュースでそれをして、ええー、って思ったら知らんの、知らぬ間にもう決勝も終わってて、もう金メダル取ったっていう話をニュースみたいな感じで、おおと思って。ただだから映像も全く見てない状況なんですけど。
これってやっぱりストーリー性があるから決勝だけ見ててもダイジェストっていうかハイライトで、ちょっといまいちわからないところありません？その俺が想像力はないのかな？
いやいや、選手とかもわかりませんもんね。
そうなの。
予選から見てると選手、この選手どこの人やろうとか、どういう人なんやろうっていうのを調べる時間もありますけど、決勝だけ見ても誰が誰だかわかりませんし、勝っただけで喜ぶっていう形になりますもんね。どの競技でもそうですけど。
ゴールボールとかで言うと、一旦タイムアウトとか監督が指示するとかの後に多分展開がすごい変わるんですよ。でもそこはあんまり放送されないじゃないですか。もうその決まったとこだけとか。
はい
はい。私ね、今回そのハイライト、パラリンピックのハイライトね、見てて思ったのは、僕ら普段なんで野球とかサッカーとか、ホームラン打ったシーンとか、ゴール決まったシーンばっかり見てますやん。
はい。
柔道で言ったらもう一本決まったシーンばっかり見てますやん。
はい。
あれでなんでよっしゃって思いながら見とったんかなってすっごいなんか、自分の無知さを顧みましたよ、本当に。
でも、その分、その報道でその方をちょっと後とか前とかに出るじゃないですか。
うん。
でも、パラリンピックの選手って出てないですもんね。だからこそ、なおさらそのやっぱり知識が入らないまま見たとて、知って、見たとて、なんか心、感情移入できなかったのかなって私思うんですけど。
その意味で、やっぱり小田凱人選手すごいなっていうのも一瞬して思った。
すごいですね。
花がありますね。
そうそう、うまいこと言うな。そう、花があるね。やっぱり、言うことや、その望んでることも、本田圭佑選手とか、中田英寿選手、みたいな枠の選手やな、スーパースターやなと思いましたよ。
本当ですね。あれでも、パラリンピックの中では、やっぱりその、車椅子テニスっていうのは、やっぱり、締めてるんでしょうね。やっぱり競技最後でしたもんね。
やっぱ花形なんやと思う。
そうですよね。国枝選手が引退したと同時に新たな日本人選手が出てきて、だってメダルの数だって東京オリンパラリンピックに比べたらね、圧倒的にこっちの今回の方が多いですし、なんかやっぱりもっと注目して見るべきことっていうのはたくさんあるなっていうのは、私自身は改めて思いました。皆さんも一言ちょっと今回いただければと思いますので、
私は今回パラリンピックを改めて構えてみるっていうね、言葉はまあ良くないかもわかりませんけど、そういう環境をまあこの番組を通じて作ってもらったっていうことにまあ一つすごい感謝してます。だからこそ次のパラリンピックは私もうちょっといろいろ考えながら見れる気がするんです。
なんだろう、選手の方を見て皆さん結構年配の方が多かった。たんですよ。自分と同じ年とか、本当に年上の方っていうのが、普通にメダルを取られて、すごい練習を重ねて、実践されてるっていうことを見て、なんか自分自身もっと頑張らなあかんなっていうことを改めて思わされた期間やったなっていうのを思いました。
道下選手のことがすごくファンになったので、個人的に三重松阪マラソンとか ツーシティマラソンのゲストランナーとしてパラリンピックの選手とか来てほしいなって思いました。
ああ、なるほどな。あ、いいね。うん、それは
今後なんかね、うん、絶対それでまた興味持つ人もいると思いますし、しかもその間近でね、そういう方の走りを見たらすごく刺激を受けると思うので、今回すごくそれを思いました。
でも大阪マラソンとかでしたら、車椅子マラソンの部とかありますもんね。一緒のコース走って、ゴールとか、隣が車椅子の人がゴールして、ってありますよ。
テレビとか。そういうのに触れると、ね、絶対興味がもっと湧きますし。
そうなんですよね。
ぜひ、道下選手来ていただきたいですね、三重県。
焚き火に。ねえ、その我々やっぱりその車椅子で言うたら毎日車椅子を扱っているその専門家でもあるんで、改めてその義足であったり、車椅子であったり、そういったまあ補助具、大きく言うと補助具っていうのがどのように分野によって進化してんのかっていうのも、ちょっと見てみたいですよね、しっかり。
なんか余談ですけど、義足が進化していくことによって健常者の記録を上回る可能性があるんですよね。
そうだよね。あれ、俺いつも見とって思うんやけど、特に陸上競技の幅跳びとか、 いつか超えへんのかなと思うけど。
でもその可能性はもうすでにあるみたい。超えてるんですかね、なんかそんな感じの話をちらっとなんかどっかで見た覚えがあるんですけど。はい、すいません、最後、赤塚主任お願いします。
はい、今回、メダルをね、取られた方すごいたくさん見えて、それは素晴らしいことなんですけど、メダルには届かなかったけど、やっぱりそこまでのね、努力とか、過程が素晴らしい方もたくさん、やっぱりいらっしゃるので、そういう方にも注目して、もっとやっぱりこう報道されることで、小田選手がその国枝選手を見てね、あんな風にかっこよくなりたいって目指したように、まあそうやって障害とか病気とかで、落ち込まれてる方がそういう希望をね、持てるようなことができたらいいなと思うので、なんかメダルを取られなかった方にも、もっとこう、スポットが当たるような機会があればいいなと思いました。
またこれからもそういう競技を、まあみんなで目にしながら、ちょっと情報共有しながら気にしていきたいなと思いました。では、今週はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。